しごろえ様っていうのは一人一人みんな違うんですか、はい、でやっぱりそれはもう生まれてから亡くなるまで同じしごろえ様というふうに考えて、それともチャンネルを変えるとしごろえ様自体も変わっていくという、
いや、しごろえ様はもうずっとですね、
これもうある意味じゃ先祖というか前世からもうつながってる、
そうです、過去ですからね、はい、ずっと関連があって、はい、ただあの守護霊さんっていう言葉を使ってもね、何を指してるかってみんな違うんですよね、はい、うん、だから正しい本当の守護霊さんっていうのはまず悟りを開いてね、本当の神通時代の力を持ってるね、ご先祖さんの中で一番自分に縁の深い方なんですね、だから背後についてるっていうような背後霊とは違うのね、
ああ
、だから本当の魂の親っていうような感じのね、本当にね一番ね身近な存在ですね、だから切っても切れない関係なだからこの世だけを守るんじゃないよね、ああ姉を行ってからもずっとね守り続けてくれるんですよね、
しごじんさんっていうのもいらっしゃいます
ね、そうね、もう一つ上にね、しごれさんの上にねあって守ってるんですよね、はい、ただその、まあ、しごじんさんだったらね、大勢のしごれさんをね守り続けられるわけよね、
あ、
だから守護神さんが直接にね、こう肉体に守るんじゃなしに、ね、直接にはやっぱり守護霊さんですよね、うん、で大きくね力を添えてきてね、守護霊さん力を添えて守っているという感じのが守護神さんのですね、だからその聖守護神さんと聖守護霊さんがいつもつきっきりなんね、あと福の守護霊さん、ね、福の守護神さんって言ってるね、
うん、
だから福守護霊さんなんかはね、例えば仕事が変わったらね、その仕事に堪能な守護霊さん、福守護霊さんがつくんですね、だからたくさんの仕事をしている人はそれぞれの専門のね分野の守護霊さんがたくさんつくだからその守護神さんはもう一つその上のね大きいスケールの働きなんで、本当に世の中を良くしたいとかね、人を本当にね作りたいというような感じのね働きを築いていくと、福守護神さんも大勢ですね。
で、その守護神さんというのはそうそう、グループ何人かを担当されているって感じなんです、一人一人というわけではなく、
いや、守護神さんのはねやっぱり力があるしね、視野が広いでしょ、うん、大きく働けるんでね、
そうすると同じ担当の守護神さんがあるにはグループとなって我々の中ではですね、動くとか働くとかいうことはあるんですか、
ね、そうですね、だから一つの、ね、組織ができて運動が起こるとね、まあ、向こうの方でそういう、ね、グループ活動が起こってるんですね、先にね、でいろんな、ね、守護神さんなんかの、ね、力が結集されて大きい、ね、運動のような姿を出てくるんですね、まあ、それもある意味ではね、一つの立場から見た、ね、小さい見方かもしれない
よろしいですか、
はい、
今の続きみたいなんですけれども、あのお墓のことをちょっとお聞きしたいなと思って、私あの主人を 7年とちょっと前亡くなったんですけども、ちょうど三回忌の7年の間ですけれども、五輪の塔はもう主人が生きている時に作ったんですけども、あのお墓を作ったんですね、で私のとこあの浄土宗ですので、それ生阿弥陀仏なんですけれども、あの石には細身家の墓としたわけなんですよ、で、まあ、五輪の塔には本家先祖代々の五代の霊にして、で六世紀の立派なのをこしらえたんです、主人が生きている時になんです、ですから島根県 の, あのお墓専門 の, あの先生が鑑定の先生を紹介していただいて、広島 の, あの坂田先生から、でその方に来ていただいたあのいわゆる除籍謄本を全部取っときなさいということ で, で除籍謄本を取っていたら、その分かったのが、私のところはあのいわゆる 養子に入ってそれが種子になってできた弟を最初はうちの主人が長男になってたのに戸籍ではその人をずっと離れてそうですね11年ほど離れて実の子供が生まれたのでその子を長男にしてうちの子は、まあ、うちの主人は養子となってたんですよね。だから私はもう細見家嫁いだ時から分家分家と思い込んでたんですけど定跡謄本を見たら私にとっては本家やと旧世界に分家じゃないから本家としての祭りごとも本当の石はどんなふうな何千万するような石とか何百万するような石を使わなくても祭り方がきちっとしてればそれでいいんやっていうことで今回やり直しをもう頼んでしもたんです。でも8月29日に来てくれはるんですけどねそれ入れ替えにですけどだから石としては安くてもその祭り方がありやすいので本家としての祭り方っていうのは全部ご先祖さんが17歳あるんですよね。全部この墓碑に彫り込ん でそれで魂入れをしていただいてお祭りしたらすごく今までは分家やないのに本家やのに分家としての働きしかしてないけどもすごくあれやって言わはるんですよ。よくなった全員が良くなってくるので、ね、今までこうあんまりよく なってない部分がたくさんあったもんで心配事ばっかり私ありましたので、ね、でそうかなと思って、まあ、とにかく一つのことが一番心配なことがありましてでそれさえ片付けたらもういいやって思ってやり直しを思い出してしまいましたんですけどねもう作れるんですけれどもでそこの分家今本家やって自分で思ってる弟が分家なんですけどもそことも仲良しなんです私だからその祭り本家やのに本家としての祭り方を一から土地を取るっていうようなことは嫌やからそれはどうしたらいいでしょうってその関東先生がいやそれはそれで分家の人が本家を持たはってそういう祭りをしはるんやったらそれでいいやないかって言われて私のとこはお墓だけにきちっとした祭りをどうしたらいいって言われたんですけども先生それそれでよろしい私はすごい迷いましたんですけどねその関東先生が言わはる通りにそれを作ったんですけどねもうもっと早くここに出てお聞きしてから知ればよかったんだけど、
ね、だからその神様の用意してる無限の無限のチャンネルの中にはねマーカーを強とする番組もあるし ね仏壇を作って祭りせんなんていうねそういうのを強とする番組もあるのねでもそういうのはかなり低い番組よね。
ああそうです
か、うんね、高い番組になったらねもうちょっと高いだけでねもうマーカーはいらない、うんねうん、そういう供養とかお祭りはいらないんですね。だからその本当の感謝のね生き方っていうのはねみんなを拝むだけよね。みんな善に悟っているってね。だからねそこから来るものはね言うたらこっちから何かされてもらうんじゃないのね。向こうからしてもらうばっかりよね。自分たちに必要なねものをね向こうからね与え続けてもらうばっかりのねそれに対するね感謝なのね。だから何かを備えて食べてもらうのなんでも逆な、ね、だからね仏壇にお供えしてるの全部こっちに向けられてるじゃない、ね、向こうからこっちに与えてもらってるじゃない表向こう向けてないよね。ねだからいつもご先祖様のおかげで ね必要なものを全て豊かにね与えていただいてありがとうございますってね、うん、だからその最高のものをお供えしてね最高のものをいただいてるっていう感謝を示すわけよね。それを逆にね、見る見方もあるのよね、やっぱり低い番組ではね。ね、ご先祖様はあの世で迷って苦しんでるからね、何かを備えて食べてもらうなんとかね。それは低い番組よね。だからそれはね、本当のご先祖様にとったらね、ね、悟ったご先祖様から見ると、なんてバカなことしてくれてっていうの。ね、悟ってるね、ご先祖様に対してね、無礼千万にも迷ってるって決めつけてってなるわけです。だからそのお墓作ってもね お殿様墓へ入るとしたらね、拾いと揺さめたようなもんじゃない、うん、ね、仏壇作ってね、この中のお入りなさいって言うたらね、小さい中へ歯がね、はみ込んだようなもんでしょ、ね、本当はそういう中へ入らないの、ね、入ったら地獄じゃない、ね、
ね、まあ、お祝いもなくなったらここの入りますわね。
いや、入りたい。
いいじゃないけど、こういうと、なんともっと違います
か。いや、だからそういうね、そういうところに入るって言うとね、うん、やっぱり自分がそう入るって決めて入ってしまうよね。
ああ、そう
ね。ね、身を縮めてね、ね、もう窮屈の中に入り込むわけでしょ。ね、だからもうずっと苦痛が続くよね。ね、だから本当はね、もうあの世行ったらね、この世の縛りから全部ね、抜け出してね、もっと自由な世界に行かないとダメよね。
ね。散骨とか飛行機から巻くのはいいんですか、ね、海の上から巻くの
は、海の上から巻いて
よう言わはるね。
いや、別にそのね、亡くなった肉体の処理はもうどんなんでもいいのよね。それはもう無関係、そんなもんね、どんなやり方でもいいと思うんですけどね。ただ、ね、魂がこの肉体から抜けてね、魂をどう扱うかでしょ。ね、だからその亡くなったそのね、ご先祖様その魂をどうプラスに見るかというのが大事だよね、うん、だからその高い番組ほどね、無限に輝いた姿でね、子孫を守り続けるね、立派な働きをしてくださるわけでしょ。だからマイナスで見ることは失礼なんです
よ。私アホみたいなこと言ってたよ。さっきのパパがやってたことをこのまま言っとけばよかった、
ねえ、うん、ねえ、だからその本家とか文家とか言うんですけどね、うん、本当はね、みんなね、自分の先祖かもしれないじゃない、ね、地球上の全ての人がね、うん、だもう何回もね、生まれ変わる過程ではね、あのいろんな家生まれるじゃない、
あ、そうです、
ね、一つの家系生まれないね、また外国に生まれるね、白人にもなり黒人にもなりってね、いろんな姿で生まれ変わるから、ね、だから地球上の全てが言うたら自分の親であり先祖っていうふうにね見たらね、その何々家のご先祖様って限定することはないんだよね。
あ、うん、
ね、だからそれやっぱり小さいにとらわれるよね。だからお墓を作らんなんてなったらね、その毎回お墓増えていくわけでしょ。ね、一人一人のね、お墓を毎回作ってたらね、人はね、だから何百個生まれ変わったらね、何百個の墓作られてしまうよ。ね、何々系って言うだけだったらまだちょっと少なくするけどね、ね、一人一人の、ね、お墓作り出したら、ね、一人の人が何百個生まれたあったらね、何百の墓ができたらね、今度生まれてきたら住むとこがなくなるんだよ。ね、お墓ばっかりになってしまうよ。なんか本当にお墓が必要か仏壇が必要かというと、ね、一つの心を向ける対象としてね、模型としてはあっても悪くはないんですけど、ね、でも心で本当にね、ご先祖様を、ね、拝んで感謝できたら、そういう模型が必要ないね、本物を捉えてたらね、ね、だから偽物をね、使ってね、模型として利用したって言うたら大したことないよね。逆にまたね、偽物にとらわれすぎたら、ね、間違ったらね、考え方が消えるじゃない、ここにご先祖様いてるって思ったら、逆に小さく落としてご先祖様をね、悪く見てしまうから。だから本当に何がね、大事か必要かってね、考えるとね、まあ一人一人も自由なんでね、何を選んでもいいんですけど。ね、だから本当はお墓も仏壇も必要ないっていうね、そういう立場に立った方がね、大きいね、幸せをいっぱいご先祖様がいただけるんだよね。
あの悟ったご先祖様にからいろいろおかげをいただいても感謝してるわけですけども、中にはやっぱり悟ってないというか苦悩のご先祖様もいらっしゃいますよ ね、
いやだから
ね、そういうエネルギーを、
いやそれね、あの、はい、どっちを自分が選ぶかですよね、
はあ、
うん、みんな悟ってるというふうにね、そういう言葉を使って感謝したら、
はい、
ね、自分の周りで悟ったご先祖様ばっかしんだから、
でも
そうそうそう、ね、言葉で番組を選んでいくんで ね、うん、ね、もし言葉でね、迷ってるご先祖様を手打ってみたらね、やっぱりその迷ってる、ね、番組へ心を合わせていくから、ね、自分の周りは迷ったご先祖様ばっかりになってしまう。、ね、 どっちがいいかっていうとね、やっぱり分かりますよね、もうね、だからマイナスに見たらそうなんですけどね。だからこの世でそういうふうにいろんなね、あの生き方を取ってると大勢いてるでしょ。でもたくさんの中から自分が何を選ぶかね、一つ選べばいいだけなのよ、ね、自分が一番いいと思うものを一つ選んだよね。
あの、赤もいらないって。じゃあ、あの、心でお墓なんてなくてもいい、成仏してくださってありがとうございますっていうような気持ちで暮らせばいいと思うんですけど、その時に私なら私が、あの、死んだ後にコツっていうものをどうしたらいいんですか。やっぱりお墓に、
いやいや別にそれはもうね、肉体はねもうね燃やされて灰になってもね、そのままね何か鳥に食べられてなくなってもね、もうそのまま腐って消えてしまっても別に構わんそんなね。
だけど今土葬にするわけにもいきませんし、
だからもうそれは後の残った人がね適当に処理してくれるから。
私たちは娘2人ですから、2人とも出してるんですよね。だから、それ以外も別に自分たちのお墓はなくてもいいって言うんですよね。で、私もあの自分たちの墓を作って、参ってくれ、参ってくれっていうのは負担だから、それは理解できてるんです。だけど、じゃあどこに捨てちゃうかな。
だからもうそれはもうね、残った人が適当にね、犯してくれるか大丈夫
です。また墓に入れてくれるかわかりませんよね。
いや、だからちゃんとね、言うときはいいじゃない。私たちはね、最高の極楽行ってるから、いつも声心向けてちょうだいって言うて、ね、お墓には入らないからって、そんな集まらんとこいませんって言うて、ね、最高の極楽に行ってみんな守ってますからって言えばいいよね。
はい、ありがとうございます。
はい、
あの魂っていうのはあのアダムとイブがねこの辺でポンってできた時からそのアダムとイブにも魂あのそういう守護霊じゃないですけどそういうのがついて守護霊じゃないね魂はあったと私あの聞いた時と思ったのがもう魂っていう数はねもう私がこの世に出てきた時にはもう、まあ、10億なら10億もしあったとしたらねその中でみんな生まれ変わる時にこう来ると思ってたんですけど、なんか地球でこう生まれる魂もあるとかっていうのをね、ちらっと聞いたことがあるんですけど、そしたらもう魂だらけになっちゃうかなっていう疑問をちょっと思ったことがあるんですけど、そういうのはどんなことなんですかね。そういうことはないんですかね。
ねえ、その、まあ、魂ってね、それも定義の仕方がね、いろいろな。ね。だからその神様と一体の本当の自分は、本体の自分はね、無限無限に輝いた姿で生き残ってるでしょ。その中心に意識がある、自分という意識がね。で、その自分だけを生きてるときはね、魂も肉体もないのよね。もう無限無限に輝いた姿だけでね、神様の世界にね、遊んでる、住んでるんだよね。番組の中にはまり込んでない、もう全然ね。で、その番組を見に来てね、その中にはまり込んでいくといろんな言葉を使い思いを出すでしょ、ね、その段階でね思いの集積のような感じで魂が生まれていくのね、うん、でその思いがマイナスの思いがいっぱいだと低い魂になる、ね、プラスの、ね、言葉が思いがいっぱいだと、ね、高い輝く魂になるね。
あ、それが生まれるという
魂が、うん、魂としてのね生まれていく姿だよね。だからこう肉体を持たずにね単に魂の世界だけで住んでる姿なわけじゃん、うん、ね、うん、その魂も同じにもしつ上でね、うん、命の自分だけを生きている人もあるわけよね。じゃ本当はもうね命だけのね神様の世界で住んでる自分が本当の自分よね。その魂の方はね後でできたもんだよね。だからその魂が消えてしまう場合もあるわけよ。肉体も消え、魂も消えて本体の自分だけに戻る場合がね。ね。 で魂のその人探しはないよ、ね、うん、宇宙大広がった、ね、無限に輝いた命のその人だけであるのね。だからある意味では、ね、命の自分から見るとね、魂っていうのは一つのね、作り出した作品みたいなもんでね。だから低い段階から、ね、高い段階までね、順番に作り上げていって、ね、魂を完成させたっていうね。でもうそれも必要なくなったら消してしまうわね、もうね。だからその永遠性があるように見えてもね、本当の永遠性になるのは本体の方の命の自分だ。その自分が働いて魂を維持してたら魂も永遠に見えるのよ ね。でも魂を消される可能性はあるよ ね。魂が消えたらもうね、永遠って言えないね、魂はね。でも本体命は永遠よね。だからその自分がどの自分を掴んで生きるかだよ、ね、肉体の自分を生きたら短いしね、魂の自分を掴んだらね、うん、低い魂の時はいろいろ苦しみが多いよね。この世でもあの世でも同じよね。でも魂の自分っていうのはやっぱりね、枠がね、殻があるのよね、小さいですね。これが自分っていうのを掴んでしまうね、うん、でも本体の命の自分は宇宙大なのね、大きい、ね、無限に無限に大きい。
命の方のね、ことだけを考えてれば、
うん、そうなの、うんうん、だからいつも神様と一体の自分っていう ね、神様から全てを受け直している自分っていうね、その自分が一番自由で、ね、無限の無限チャンネルのどれでも分かってね、どれでも楽しめてっていうね、全然とらわれがないね。
じゃあ魂とかその欲輪廻転生とかね、うん、もうそういうのはね、もう低い次元だからっていう話は何かあ
るんです
よね。じゃあもうそういう本当神と一体になって自分がそういうふうにねやっていくということだけをもう考え
その方が幸せじゃん
ね、
はい、だからその過去なんてね捕まる方がいいでしょ、うん、過去を掴むとそれが自分っていうふうにね、小さくをね掴んでしまうんでね、で特に過去を背負って掴むと古いものを掴んでしまうから、ね、古いっていうのはあまりいいものがないのよね、未熟なのまだねだから未熟なのを掴んどいてね、立派にするを言うてもね、うん、もうちょっとずつしか上がれないよ ね。だから下から天までね登るのに階段かけ登ったってね、どんだけスピード上げかけ登ったってそれで階段消えてしまうし ね登れないだから過去の積み重ねはね、うん、限界が来るのよね。でも過去を離してしまったら自由になってね、天から舞い降りる姿を、な楽にね、どこへでも降りて自由にね、自分を表現していけるのね。
よくああいう話をされるときにはね、もうすぐ魂とかっていう話がね、まず魂の世界から話がこう入ってきますから、神の話が最後の方に
立ててくれるような、ね、感じですよね。まあ、人の好き嫌いよね、魂が好きな人は魂ってことだよね。
そうですね。
神様だけでいいよね。上に備えたね、そういう自分だけはいいじゃない。だから世間の人の真似をしたらそうよ、ね、うん。いいものがあっていいものだけ選んだ方がいい ね。悪い真似したら自分もそれに習ってしまったらそうするじゃない、ね。だからみんな墓作ってるから作った墓よね。お金までかけてそうんじゃない。
もうあかんよ。それかも意味不明ことはなんか。
ねえ、でも一回作ったら壊れへんじゃない、なかなか。
ねえ、
で今度これね壊すとき間違ったかもしれない、またびっくりするよ。ねえ、そうなるんじゃない。ただね、あのお墓が必要としてね、入ったお墓があるでしょ、ね、そこにはやっぱりその人の魂ね、しがみついてるでしょ。そういう場合は粗末にできないよね、またね、逆に言うとね、自分の家をね、今度壊されたような感じになってね、仕返しするかもしれないんじゃない。 ね、だから最初から作らんかったらね、そういう人も入らんし、ね、もっともっとね、自由な世界行ってちょうだいって言うんでね、拝んでたらみんな幸せいっぱいな世界行ってしまうんだけど、
ね、でも墓石は聞いたんですけどね、変えた時に産業廃棄物になるって言ったとね、これどこ行くんですかねって言ったら、まあいわゆる産業廃棄物ですよってはっきりおっしゃる。
ね、ただその他にね、もし魂が入り込んでしがみついてたらね、産業廃棄物の中に放り込んだら、
そうですよ
ね、ゴミの中に放り込むでしょ、
そう
で、
みんなの、
ね、地獄のようなもんよね、
お参りした方の気持ちが入ってるじゃないですか、そのおじいちゃん作ったお墓とかありがとうとかそういう、だからそれも捨てたくはないよねってなっちゃいますよね、やっぱり、ね、おろそかにやっぱしたくないって思っちゃいますよね、やっぱりないと一番大丈夫かな、
ね、だから本当に自由な心になったらね、もう全部ね、ね、綺麗にして置かれるけどね、
いやでもはっきりお墓の業者がお寺さんに参ってもらって綺麗にした後はもうただの石ですから、それはもう産業廃
棄、そうそう、それぐらいで魂抜きしてあるから、
それはまあそう
来れると思うよ。
でもね、魂抜きするっていうのに誰が抜くんかね。ね、本人がしがみついてたら抜けへんよ。
当然今の生臭坊主にそんな力があるんだと思えん
けど。いや、それもやっぱり思うからそうなるわけですよね。そしたら、まあ、私とか、まあ、妹なんかね、父の方があるんですけど、そこにいたら、母がね、じいちゃんがちゃんと見守ってくれてるよねって言ってるから、母はそういうふうになるわけですね。でも私とか妹とかそういうのはないよって思ってるわけじゃないですか。でもやっぱりそういう思いがあるっていうのは、やっぱりそこにあれがあるんですね。そうするとやっぱりそこにそのしがみついてるかもしれないというあれがありますね。みんなの母の気持ちからも変えていかないと、で みんながもしそういう気持ちになると、その魂しがみついてる魂も残るんですか
ね、だからありがとうございますで
ね気持ち次第、ね、
この思いを消してもらったらね、しがみつけなくなるじゃん、
ね、それはもう思うだけです ね、
で感謝の心を引き出してもらったらね、高い、ね、番組に心を合わせていってね、はい、低い番組に、ね、上がり込まないようになるもんね、だからやっぱりありがとうございますって唱えるだけがね、自分のためにも、ね、みんなのためにもなっているのにね、
昨日の晩から急に上唇がブーッとしびれて腫れてきたんですよね、でありがとうもらってなんでとか思っちゃうんですけど、やっぱりこれもありがとうございますと受けていけるっていうあれなんです
ね。だからね、本当のね、感謝っていうのはね、無限に無限に研究になった感謝なのね、うん、だからその過去に感謝を忘れてね、マイナスの言葉いっぱい使ってね、地獄番組にね合う心のね状態だったとするでしょ、とかそのこの世生まれてくるときはね、それ一位みんな棚上げしてもらってるのね、そしてこの世でいいものを選ぶ練習してね、お祈りの練習してね、それでね、過去のマイナスを消し去る力をもらうわけよね、で本当だったらいつも地獄のどん底でね、無限の苦痛を受けてね、味わい続けてないとダメなんですよ ね、 ね、うん、だからその自分がね、もうこの世に生まれていい状態に置いてもらったから言うてね、これ自分の力じゃないのよね、うんうん、本当は無限の苦痛をね、今も受けてないといけないのに、ね、それを免除してもらってるでしょ、ね、それに気づかずにね、あ、自分の力生きてるとかね、自分にはこんなもん能力があるんだ、力あるんだってね、自慢してるじゃダメだよね、うん、だからまず感謝のね、ね、一番第一歩がね、無限の苦痛をね免除していただいてありがとうございますなんね、その上にね、無限のプラスを与えていただいてありがとうございますと加えるのよね、そしたらね、症状痛もうが病気しようがね、何起ころうがね、そうでしょ、無限の苦痛をね、和らげていただいてありがとうございますな
ん
ね、
まあここに居ること自体でも、ね、異国行かないかんのに、ここまでとりあえず、ね、はい、 やられてもらってるっていうの
ね。
ね。
だからそういうね、本当の意味のね、マイナスへの感謝のね、言うたら気づきって大事ですね。それはもう謙虚な心にね、してもらう一番の要素でしょ。だから何が出てきてもね、ありがとうございますになれたら本物の感謝だよね。だから何か起こったらもうね、俺はマイナスって見るのが間違いですね。ね、病気になったらね、あ、万分の一にね、軽くしてもらってね、大きいマイナスを免除してもらって、消してもらって、ありがとうございますがいいですね。すごく言うたらそうよね。ね、もうそれを無限の感謝に変えていくのよね。
言うたらそうなんですが、実際にあの痛いとか辛いところがあるときに、なかなかその病気に感謝せえとか、感謝せえ言われても。
いや、だからね、無限の苦痛をね、無限の痛みをね、味わうところをね、こんなに軽くしてもらったって思うと軽くなるんですね。だからこれも言葉なのね。ね、こんなに痛いって言うとね、痛くなってくる。ね。でも無限の苦痛をこんなに軽くさせてもらったら言うと、もう痛みがスーッとね、軽くなって消えてくるね。軽く受けられるんですよね。やっぱり言葉通りの番組みたいな。ね。
今振り返ってみれば確かにそうです。
ね。
あ、この治療法で効果がある。ちょっとでも弱なって思った途端にどんどんどんどん解放に向かいましたから
ね。普通はね、あの大難を無難にってね、うん、何も内容性に置かれると何もね、助けてもらってないって錯覚するのでね、だから大難が将来になったらね、守られてると思うね。そうでしょ、交通事故に遭うのそうでしょ、うん、ね、ドカーッと当たって車をタイヤしてね、自分が無傷だったらね、うん、あ、守られたって思うよね。ね、それは普段ね、事故も起こらん、何もないって言うとね、なんか守られてないようにね、神様見つけられたよ。そうじゃないよね。いつも大難になるところをね、守り続けてもらってね、無難に置いてもらってるんですよね。ね、湘南に会うよりはいいわけよね。だからそういう感傷をね、ね、見えないところへの感傷をずっとしている方がね、たくさんの守りいっぱい受ける番組だよね。だからいつもね、事故で車を失ってたらね、ものすごい大損するよ。ね、それを毎日守ってもらったらね、毎日いい車自体もらってるような感じだな。性がなくなるんじゃないよね。個性っていうのがあるのよね。奥に入るほどね。だから神様と一体化すれば個性が生まれるね。部分的にも、例えばこのね、手がそうでしょ。5つの指があってね、全体と一つつながってるから親指と差し指で個性が生まれるのね。これ切ったらもうないでしょ。指があるだけでしょ。名前つかないね、親指とかいうのがね。親指をこの人差し指すげ替えたら人差し指になってしまうもんね。だから常に神様つながってて個性が生まれるのね。これはあの、この世的に言う個性じゃないのね。個性じゃなくて個性、本当の個性ね。本当の働きもね。全体にとってもうね、絶対なくてはならない必要な働きが個性なのね。だからそれ部分的に見たらそういう個性があるのね。またそのね、本当の自分は神様からね、一瞬者あたりに神様の全てを受け直す自分なのね。その時はね、全体を受けた自分が意識の中心を持ってるっていうのが個性だね。ただそのダイヤモンドのね、面が無限にあってね、どの面を自分が意識の中心にするかによってね、無限の人がいてたらね、無限のその面があってそこを中心にしてるからね。ある意味でそのね、 面によって見方がみんな変わるわけでしょ。見方が変わるでしょ。そういう例えのようにみんな個性が違うのね。全体を受け直しても、ね、個性があるのみんなね。だ部分的に見てもね、みんな個性が違うのね。だからその魂っていう方はね、そういう個性とはちょっと違うのね。魂の方はね、例えば肉体から抜けてあの世行ってね、大きい魂の人は、ね、仏から分かれて仏から魂になったりするのね。またね、いくつかの魂を集めて大きく魂にとってすると大きくなるのね。寄せ集めができるね、分割もできるね。だから魂はもう永遠にね、一つのものが届くんじゃないのね。だからその辺をちょっと区別しないとね。だから本当の自分はやっぱり命の方よね、魂の方じゃないよね。ね、大きくまとめたりね、分割されたりしたら自分が消えてしまうもんね。でも命の自分は永遠不滅よね、個性がはっきりあってね、一貫性があるわね。
例えばあの命のその今個性っていうのは、例えば何ですか、ね、ついこう人間の世界での人間のね、この世でのその個性みたいなのもすぐ頭に浮かびます。命の個性っていうのは例えばどんなかなと思ったんですけど。
そうね、だからものすごく無限複雑ですよね。ね、神様の善徳の無限の無限の輝きいっぱいというのをね、本当の自分を受け直すんでしょ、ね、その中にはね、例えば愛とか知恵とかね、いろんな能力にしてもありたれる要素ね、全部ね、どういう割合で輝かすかっていう全部ね違うんだよね、うん、だから愛がものすごくね前面に出て強い個性の人もあるわけだよね。知恵が全面に出てね、それが一番輝いた個性もあるわけよ。それがね、あの神様のその特性全部ね、いろんなもう色合いにね振り分けたら、ね、無限の色合いが複雑に組み合わさってね、本当にもうね見事なね、あや模様を作るんだよね、だから花火ぐらいじゃないよね。20のような感じじゃないよね。もっともっとすごいね色合いのものが生まれるわけよ。だからその色合いの違いよね、全体像の、ね、色合いの違いが生まれるわけね。
はい、それ光の存在っていうのとまた違う。
それはね、だからその光がね、この肉眼にいるこういうね物質の光は電磁波の一種だからね、はい、もう単調なもんでしょ、はいね。でも本当の神様の特性の光は愛の光とか知恵の光でいろいろ言うたらね、みんな違うのね。ただこういう物質の理解っていう単調なものじゃないのね。全部見た理解に変えた理解だよね。いろんな種類の理解になっていくからね。はい、
あのもう少しあの無限大と宇宙大の広がりのイメージを教えていただけますか。夜空の光の広がりとか、どういうふうにイメージ、宇宙大とか無限大のもう少し
ねえ、だからこの肉眼でね見える限りね、ずっとね宇宙を追ってもね、肉眼で見えるのはもうほんのわずかなくらいよ、ね、でも最高のね天体望遠鏡で見てもまだね奥奥があるんでしょ。まだね捉えてないとこはねやっぱり無限に広がるのね。だからこのねこの世のね一つの次元のね広がりだけ見ても無限にね広がってるというのを捉えどころないのね、まだね。それがねこういう世界がまだ奥に無限に無限に続くのよね。だからこの見ている宇宙、大宇宙はね一つのね他の宇宙の原子の中の宇宙かもしれない。ね、だから総事件の姿をとってね、宇宙がね、威力構造の姿が出ているっていうのはそういう意味だよね。 大きい宇宙のね、また原子の中にまた小さい原大宇宙があるっていうような感じでね、それが無限に広がってたらね、本当ね、今のこの宇宙、どこの原子の中の宇宙かなって思うじゃないですか。ね、でも、それも一つのね、宇宙構造の一つの、ね、要素でしかないよね、そういう見方もね。またいろんな無限の見方がたくさん出てくるよね。だから人が想像できる限りのね、無限の無限と言ったってね、まだまだ追っつかん。だからどこまでも奥深いしね、どこまでもね、広がるしね。
じゃ
あ
神と一体と思うでしょ。二人の中にいる存在として瞑想なんかしてるときに、その輝きっていうものを私にはまだ分かりませんけども、どのようにある、ただありがとうと言って言ってれば、そのポンと抜け出したり、
ね、だからその自分をね、神様の中に溶け込ませていくのが一番ね、神様を感じやすい方法なんですよね。でも小さい自分をこう自分で掴んどくとね、この自分の中にはね、この自分の受け合える範囲のね、っていうのはだけしか入ってこないよね。
だからそれをもう大きい存在にどっぷり浸かりたいって気持ちでいますから、
ね、だからその自分をどんどんね、神様に預けてしまうのね。
それを預けて
預けて預けてね、小さい自分を消してもらうと神様の大きい中に溶け込んでいくんだよね。ね、それがもうね、自分を捧げつく必要感じゃするって言い方ね。そうするとだんだんと神様の中へ飛び込んでいくにつれてね、神様の大きい存在とね、一つになっていくと自覚がどんどん広がるのね。
ありがとうございます。まだちょっとよくわからない。
でもこれも頭で考えたら無理よ ね。ありがとうございます。中からね、中から実感として与えてもらわないですね。
昨日の夜、寺子屋でも話題になってたんですけど、その愛と情の違いっていうのを重なる質問になるかもしれませんけど、教えていただきたいんですけど、
ね、まあ、愛情って、愛と情っていうのを、ね、分けてね、うんうん、まあ、言葉を、まあ、このように使いますよね。その時は愛は、ね、神様の、ね、愛の方を指してるよね。情は、まあ、執着の、ね、思いの方ですよね。そのバランスをとって、まあ、この人はね、適当に言ってるって言ったらそうなんですね。だから愛は感謝の方なんね、情は思いの方なんですね。だから愛するっていうのと好きっていうのは違うのね。愛はね、与え尽くすだけなのね。相手に必要なものを的確に与え尽くす思いやりがあるのね。ね、全てをね、プラスに見るね、寛容の心があるのね。で、その過去をね、つかまずに、いつも新たに新たにね、受け直す許しの心があるのね。だから愛はもう絶対ね、他の自由を縛らないね。思い通りにっていう願いがないのよね。一切他の自由を縛らないのが愛のね。だから本当の愛があったらね、そこにね、無限の情がきっと出てくるね。でも情の方はやっぱり思いだよね。思い通りにしたいよね。ね。だから子供があっても子供を自分の思い通りにしたいというのは情の方だよね。ね。子供を自由にね、伸び伸びと育てるのが愛の方だよね。だから思いは必ず自由を縛るからね、反発されるのね。縛りは跳ね返してくるね、反抗してくるね。で、情っていうのはやっぱり思いの縛りなんでね、貸し借りが生まれるね。だからね、貸しがこっちが多いとね、相手に対しては嫌いになる。借りてる方がね、多いとね、うん、 言わば助けてもらう量が多かった人に対しては好きになるね。うん、本当そうだね。だから好きだ好きだっていうのはね、全勝で借りが多い。ね、それでその今度解散なんかね、恩返しの意味で好きになってつくつもりね。だからそのね、好き嫌いはね、思いの方なんでね、それに巻き込まれるとね、苦しいんですね。だから愛の心は自由にね、自分を解き放してくれるんでね、どんだけ与え尽くしても喜びが中から湧き上がるようになるね、幸せになっていくのね。だから報いを求めんと与え尽くすね、こう愛の心を生きるのが一番幸せよね。
なんか愛情って言われるか、愛と情ってセットになってんかなと思って、そうじゃなくて勝手に人間がごちゃ混ぜにしてるだけで全然別のもんって考えた方がいいですか。
ね、だからこの世でもね、男女の愛って言うてもね、相手に求めて縛るとみんな問題起こし苦しんでるよ、両方ね。ね、でも相手の幸せになるなんてね、与えるだけの生き方だったら相手を縛らないしね、相手に何も求めないからね、相手の幸せだけが自分の幸せっていう感覚でね、自分の幸せが大きくなるだけなのね。だから求める心を受けたらみんな地獄絵図を表してるね、いずれはね。ね、でもね、与え尽くすだけの生き方を取る人はみんな極楽の、ね、世界に住むのよね。だから極楽の世界は相手に一切求めないからね、相手の幸せのためだけに尽くすでしょ、ね、そういう世界はね、周りの人がその人に対してね、どんだけ尽くしてくれても私の代わりに尽くしてくれたって感謝するだけなんよね。嫉妬心も何も起こらないよね。ね、自分はもうあの人のためにね、あの人の幸せのために自分を与え尽くすだけっていう気持ちに生きている人はもう絶対苦しまないよね。自分の足らないとこは宇宙の全部がね、代わりにね、あの人の幸せのために尽くしてくれて与えてくれてるっていう感覚なんでね、そういう人は宇宙の全体から幸せを与えてもらうね、僕ら世界に住めるんだよね。だからもう与え尽くす生き方が一番幸せになるからね。ちょっとでも貯めたら番組下げて字が悪いって違う。下がっていくね。
相当高いところにいたんじゃない
。そうだよ。はい。そしたら今の教育の問題もそうなんですけど、今までの我々が受けてきたしつけとかそういう教育ですかね。今の観点から見るとほとんどなってないということになっちゃいますね。
そうでしょ、ね、求めるばっかりでしょ、構成当ててね、うん、番組されていくばっかりでしょね。それでね、子供反抗してね、うん、それを跳ね返そうとするのね。
ある意味ではこういう世の中の状態だったのも結果的にいいことなんですね。
そうね、それに気づいてまたね、プラスの方へ向くんでね、
ここにいる方はすごいチャンスですね。
チャンスね。ね、だからみんなにね、ね、その幸せを与えるだけをね、心がけたらいいんでしょ、ね。だから本当の幸せはね、自由を奪ったら幸せになれないよね。だから絶対自由を奪ったらダメよね。人の自由を縛ったらいけないよね。人の自由に任せた方がいいね。それで必要なものを的確に、与えていけばいいんでしょ、ね。ちょうど花の種まいてね、そうでしょ、育てる前がそうだよね、芽が出てね、水をやるわけよね。ちょっと伸びたから、はよ花開けて引っ張ったらちぎれてね、もう咲かなくなるよね。だから自然にね、
甘やかすっていうのは自由の中に甘やかすっていうのもすごい差がある、はい、近いところがありますよね。甘やかしてダメに、子供をダメにした、
そうね、だから甘やかすっていうのはね、あの必要以上の必要でないものを与えるのよね。だからその肥やし与えるんだよね。必要なだけ与えたらもうすくすくと自然に成長するのよね。肥やしやりすぎたら、
その与えるっていうのも、
ね、やりすぎたら今度逆に育たなくなるよ、 ね、だから必要なものを的確に与えるのが正しいね、愛なんですね。
そこが与え尽くすでも、うん、甘やかさを与えるっていうのは間違いない、
うん、そこに知恵がないのよね。何が必要かって見抜けないから、必要ないものを、ね、与えるのね。だから水やるんでもね、やりすぎたら苦くなるわね、ね、必要なだけを与えないんだからね。だから根を深く下ろさんない時期をね、水をやりすぎたらダメだよね。根が浅くなってね、弱くなるね。ある程度干さないといけないでしょ、根を深くね、下ろさせる時期はね。それを見抜けたらね、愛なんですね。でも見抜けなかったらね、甘やかしいよね。ね、いつも水をやったらいいんだって思って、やりすぎてね、ダメージしてしまうっていうね。
自由を与えるっていうのも、やりたい放題やらすっていうのと、自由を与えるっていうのも、すごく違うんですよ。
だからもう一番自然なね、正しい成長のね、できるようにするのがね、この命の自由をね、守っていることになるね。だから命のね、正しい成長を妨げるのがね、自由を奪ったことになるね。
で、あの職場の関係ですね、あの上下関係がある場合ですね、どうしても、まあ、あの 上の立場の人もまた下の立場の人もいろいろとあの、まあ、ストレスがあのかかる、まあ、時代ですよね、まあ、言葉にしてもそういういろいろの自分の思い悩みとかですね、いろいろの命令されるあの、まあ、人の動かし方とかですね、あのこう、まあ、いろいろあの自分にはできるのに、まあ、相手にできないのを要するに、まあ、求めるのはですね、あの自分がまあ動けばあの済むことをやはりその人に分かっていただくためにはやっぱりこうちょっとはあのこうしてほしい、してほしい、まあ、欲しいいう要求ばっかりをね、やっぱりこう押し付け気味になるわけですよね。そうした時にどうしてもあのいろいろその言葉では表せないあの好きとかあのその人に思いやる気持ちじゃなくて、やっぱりあの自分 の, こうの思いがもう跳ね返ってくるまあ昨日 の先生の話では、やっぱり自分の思いが そこの場にこう現れるからね、そういうのを、まあ、僕自身、まあ、あの今職場でそういう思いをこう跳ね返って、まあ、勉強させていただいてるだろうと。それとあの自分のやっぱり役割とかですね、そういうあの、まあ使命ですかね、そういうのもある時期、まあ、もうちょっとあのステージをこう上げればあの衝突しないで済むのを、やっぱり、まあ、衝突する時とかですね、思い特にあのいろいろな思いでやっぱりこうぶつかり合う時はね、やっぱりそういう場面場面であの人それぞれのストレスのかかり具合が、まあ、最近はだいぶあの肩から風にはなってはきたんですけどね、あのいろいろとこうな思い悩む、まああの投げやりになるいう場面とかですね、それとかやっぱりこうあのすごく悩みあの苦しみ抜いてやめられる方がたくさん、まあ、おられるわけですよね。まああの体力的な面でやめられるいうよりも、そういう精神的な苦痛というのがすごくあのお一人お一人、特に女性の方がやめられる方が多いんですけどね、それでもそういうあのやめられるいう あの職場の、まあ、風土をですね、あのまあ不良殺意じゃなくてあのとどめておくのは、やっぱり何かそこの場面に問題があるのか、そこのトップのやっぱりこうあの方針にやっぱりこうあのまあそこがないからと去っていかれるのか、そういうのをですね、ちょっとあのお聞きしたいなと思ったようですね。
ね、あのやっぱり調和を生み出すのはね、やっぱり神様の助けを受けないとできないですよね。だからどういう職場でもね、一人ありがとうございますってね、感謝する人が出てきたらね、神様の助けを受けて調和が生まれていくんですよね。だから感謝しないとやっぱりね、顔をねみんな出しっぱなしですよね。そこには顔を出した時には神様の助け入ってこないね。みんなの自由を尊重してもらうだけね、 かのぶつかり合いになるんでしょ。それで強い人は残るけど弱い人は負けて抜けていくっていう ね、うん、だからやっぱり誰かがね感謝 し始めないと、ね、調和を取り戻せないのよね。
最近すごくやめられる方がね多くてね、あ僕自身の問題として捉えた場合にやっぱり僕のやっぱりあのこういったあのご縁をいただいてですね、やっぱりあの自分でそこにこうまとまってどういう役割をこう果たすかになんか、まあ、あのなんかこうのすごくこう分かったような気がしますね。ありがとうございます、ね、はい、今朝はそれがですねもうあのここへあの起きて来させていただいてあのお祈りをするときですね、すごく涙がボロボロと出てですね、涙と汚いですね、鼻水がすごく出てですね、まああのたぶんそうじゃないですね、あのなんでこんなにあのまあ久しぶりっておかしいんですかね、あの以前あの瞑想したりしたときには一二度起こったことがあるんですけどね、本当あの久しぶりにそういったあの涙がねこう自然にこう起こってですね、まあ体が本当あの昨日そこらの方におられた方がなんか肩がすごくずっしりいう感じがですね、今朝すごくずっしりしたんですよ。そしてまああのまあ、向こうの方とかじゃなくて自分でなんかこう後ろからこうぼーっとねやっぱりそういったいろいろな、まあ、後押しとかそういう感じをねやっぱりこう、まあ、気づきになんか与えていただいたのかなと思って感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。だからその職場でいろんな仕事をねする場合でも目的をね何を目的にねしてるのかっていうのをはっきりさせるのが大事ですよね。だから会社のためにとかね、お金をもらうためにとかね、ここに小さいんですね。で本当の目的はね、神様の最高表現を現実化するのが目的なんです ね最高の理想をね、この現実化して幸せいっぱいの世界にね、この番組を変えていくのが目的なんだよ、ね、だからそのためにやっぱり神様の助けが絶対必要なんよね。だから神様の助けをたくさん受けてね、最高理想を現実化してもらったらね、一番調和した幸せ状態が生まれるでしょ、ね、だから会社が利益追求なんていうのはまだまだ低いねマイナスの状態なのね。だからお金儲けを考えるとね、ねもう世の中の、ね、幸せのために一生懸命潰す、ね、会社になったら、ね、そういうようなものは、ね、もう自然に周りから、ね、集まってくるんですよね。そしてその循環が、ね、早くなって本当のね生かし合いの調和したらね社会が生まれるんですよね。なんかお金儲けをするなって言うたってね、それは無理ない ね。やっぱりね、お祈りしてね、感謝して神様の助けを受けてこないと、ね、それが置き換わらないんだよね。だから会社自体がお金儲けを追求している間はまだまだね、マイナスの状態でね。本当にね、神様の助けを受け出したら、ね、みんなを幸せにするためにね、どんだけいい働きをたくさんしていこうかっていうふうになっていくんですよね。そうすると楽しくなるんですよね、仕事がね。それもやっぱり誰か一人ね、ありがとうございます、備えてあげないと、ね、その会社自体も変わらないですもんね。だから大事なんだよね、一人お祈りするっていうのがね。